もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
私のこれからの人生をどう生きていっていればいいかっていうことで、ちょっとご相談したいなと思ったんですけども。
わかりました。
はい。
あなたはおいくつですか？
51歳です。
51歳。
はい。
お一人？
独身なんです。
親御さんはいらっしゃる？
父親は5年前に他界したんですけど
はい。
も、母親が79歳で、母親と2人暮らしです。
あ、なるほどね。
で、あと、48歳の弟がいまして、これは今、ちょっと離婚の係争中なんですよね。
ああ、まずあなた自身は、これは今までずっと独身でいらっしゃるの？
そうです。
結婚したこ
結
とが
婚し
な
た
い？
ことないんです。
ないんですね。で、ずっとご自宅は、実家にいらしたわけ？
24年ぐらい前から、10年間ほどは外で暮らしてました。
ああ、なるほど。
実家を出て、ちょっと都会の方に出てね、一人でアパート暮らししてたんですけども。
はい。で、この時は、お仕事のために都会に出られたっていうこと？
そうです。
はい。
アルバイト的な仕事
あ、
でし
なるほど
た。
ね。アルバイトをされていたと。
そうです。
はい。で、その後、
実家に戻って
実
き
家
たん
に
です
お
よ。
戻りになったんですね。
で、それで今の仕事に、
で、その
それ
今の仕事はアルバイト？それとも、
で、正社員です。
あ、
今は
正、
正
あ、
社員で
なるほ
働
ど。
いてます。
会社にお勤めになってらっしゃるのね。
そうでは す。
い、はい。
はい。
で、そうするともう10年以上、14年間は会社に勤めてらっしゃるってこと？
そうです。
はい。
はい、そうです。
で、お母様とご一緒に暮らしてらして、何を感じて、今、ここで人生を考えなきゃならなくなっちゃったんですか？
私の死んだ父親ってのが、主犯でしてね、
はい。
暴力を振るうような人だったんですよ。
はい。
それで作曲に酒が入るとね、
はい。
初めには怒鳴ってるだけなんですけど、暴力が飛んだり、物を投げたりね、
あら。
ひどい時だと包丁やバットを持って追っかけまして、外へ追い出して鍵をかけちゃうとか、そういうようなことまでもしてたんです。
それは、被害者はあなた？
私よりもどっちかというと母です。
ああ、お母様にね。
それをね、ずっと見てたんですよ、私。
はい。
で、その見るたびにいつも暗い気持ちになって、なりましてね。
はい。
学校行っても、なんか暗い人間で、いじめとかにもあっちゃって、
はい。
トラブルを起こしたこともあったんですよ。友達誘って、どっか遊びに行っちゃったりとかね。
それは何？あなたが？
そうです。
あなたが学校行って勉強しなきゃいけないのに、友達誘って、どっかに遊びに行っちゃった。
それとか、あ
うん。
とは
それは、
友達
えっと、
と、
小学校の時？中学校の時？
小学校の時です。
小学校の時？はい
で、
はい。
中学校の時にもね、やっぱりその時は友達は誘わなかったんですけど、
うん。
やっぱり一人でね、学校行くのが嫌になっちゃって、
はい。
どっか遠くの方に遊びに行って何日も帰らないとか、そういうことがあったんですよね。
はい。
で、それ高校に行ってからもそういうことあったんです。
はい。
で、なんとかまあ学校は卒業して社会人になったんですけど
は
も、
い。
やっぱり、学生時代人間関係がうまくいかなかったせいもあるか、
はい。
あるっていうか、やっぱり社会に入ってからもね、仕事が長続きしなくて、いくつか点々変わったりね、やっぱりいじめみたいなこともあって、
え
随分辛い思いしたんですけどもね。
え。
で、24年前に家出たっていうのも、実はやっぱり父親の主犯が嫌になって、
はい。
なんで、それで嫌気がさせちゃって、仕事も家も放り出す形で、家出同然みたいな形で家出ちゃったんです。で、都会に出てアパート借りて一人暮らしして、そんな状態だから、アルバイト的な仕事しかなくて、でもその仕事は10年間続けたんですけどもね、とにかくまあ家の、そういう資産から離れてよかったと思うんですけども、10年間離れてる間に、だいぶ父親の方も態度も柔らかくなってきたようだったんでね、もういいかなと思って、帰って同居するようになったんですけども、今度、今勤めてる会社なんですけどもね、私タクシーの運転手してるんですけど、 で、ライバル会社の人、集団いるんですけどね。
はい。
その中の一人の人が私に目つけてね。
はい。
なんか変なこと言うんですよね。
はい。
俺のなめろだとかね。ケツカスだとか変なこと言ってきてね。
はい。
私はその時、その場では冗談でいいです、いいですなんてやってたんですけど。
はい。
なんか、そういうのも疲れちゃって、うつみたいになっちゃいましてね。
その方がまだお付き合いがあるわけ？
今ですか、うん、今は私も持ち場が変わりましたんで、お付き合いはないんで。
うん。それは何ヶ月ぐらいあったわけ？
私が今の持ち場に移ってきたのが大体3年前だから、5、6年ぐらいはあったありましたかね。
なるほど。それで今後のことについてはどういうことなんでしょう？その人生どうしようかなっていうふうに最初おっしゃってたから。
うん。時々気持ちが煮詰まっちゃう時があるんですよ。人間関係がうまくいかなくてね。
うん。
ちょっと失言して相手を怒らせちゃったりすることもあるんですよね。
はい。
最近2ヶ月ぐらい前なんですけど、弟の嫁がやってきて、
はい。
弟に不利になるような証言をね、のこのこ書いちゃってね。ええ、弟に大激怒されたりしたこともあるんですね。こういう失態とかも するんですよね。
はい。
だから私、いい年してね、本当に50も過ぎていい年して、こういう人間関係もうまくいかないし、こうやって粗相や失言もするんでね。
はい。
これからどういう心持ちでね、生きていったらいいのかね、自分でちょっとわからなくなっちゃった。
あ、そういう意味なのね。
ええ。
なるほど、
うん、
お母様は何とおっしゃってんの？
母はね、ちょっと私としてあんまり相談したくない
って、ね、なるほど。じゃあご相談はしてらっしゃらないわけね。はい。
子供時代やっぱり母親にもね、十分折半みたいなことされたこともあってね、なんか母親に対してもちょっと反抗的な気持ちもあって、まああんまり腹の底から話すってことはどうしてもしにくいんですよね。
お母さんにはね。
こんな話を人にしても笑われるだけだと思って誰にもできなかったんですけど。
だけど、今後どうしたらいいかっていうことですよね。
そうですね。
今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あ、はじめまして、高橋です。あ、はじめまして。
よろしくお願いします。
今の職場の問題点は、あなたの側の発言ミスがつい多いっていうことが一番の問題点？向こうの側からいじめられるってことは今はないの？
いじめられるっていうか、険しい目で見られたりとかね、なんかこそこそね、裏で私のこと嗅ぎ回ってるような感じがするんですけど、ただ証拠がないことで私の一方的な感じ方だからね。でもなんとなく
今いる環境はね、それで会社といったって同僚とそんながっちり机を並べて何かお互いに気遣いしなきゃなんないってことほとんどないでしょ。
そうです ね、 ないですね。
お客さん相手にマイペースでやれるから。
そうですね。
ね、今だからすごくいい環境にいると思います、仕事場はね。
なるほどね。
うん、それから、まあ、周りが嗅ぎ回るったって、そんな、時間かけて、あなた一人をどうこうしようなんて時間はみんな持ってないから、
うん、
まあまあ、一瞬、そういうふうに何か振る舞うことがあっても、だいたい翌日にはみんな忘れてると思うので、あんまり深刻に考えなくてもいいと思うけれど、基本的に言うとね、まあ、あなたは典型的な、そのアルコール依存症の家族に生まれる子供たちってことになりますね。
そうですね。
そうすると、どういうことが子供たちの気持ちの中に現れるかっていうと、自分に対する自信がない子供が生まれるの。ね、要するに、父親っていうのは、まあ、言ってみれば、社会の代表者みたいなもんだから、その社会の代表者があなたを支えるどころか、暴力を振るったり暴言を吐いたりしてずっとあなたを、まあ言ってみればやっつけてくると、自分は誰からも支えられていない、しかも一番重要な父親から社会の中に出ていく上でのバックボーンって背骨、ね、自分の生きていく姿勢をもらえてないので、 自分自身に対してずっと自信がない生き方をすることになっちゃうの。
確かに私そうかもしれない。自分に自信が ね、ないですね。
そうだね。で、それを普通はお母さんが補ってくれて、その自信のなさをお母さんが補ってあなたはいい子よ、できる子よって言ってくれることで、欠けた部分を取り戻して、自信が父親からもらえなくてもお母さんが補ってくれるっていうことでバランスが取れるの。ところが、そのお母さんも今度はきつい調子であなたを叱りつけて、
確かにそうでしたね。
ねえ、もっとちゃんとしなさいって言い方呼ばわりすると、あなたとすれば逃げ場所がない。
そうですね。
ね。で、その辛い育ち方をして、普通だとここで潰れちゃうのよ。ね。潰れちゃって、もう本当に自信なく引きこもりになっちゃうことか、あるいはもう本当にもう逃げ場所がないので、もう生きてることを選べない子供とかたくさんいるの。あなたはそういう時に、そっから逃げ出すように、小学校でありながら、家出まがいのことしたり、授業をサボったり、これはもう素晴らしいことなの
よ。そうなんですか。
うん。そうやって、大人の暴虐から自分が逃げ出すっていう意識があったり、現実の行動力をあなたが持っていたってことが素晴らしいの。うん、で、結果的にそういう力があるので、まあ都会のうまく、多分都会ではなかなかうまく認められなかったと思うけれど、もう一度実家に戻った時に、同じタクシー会社で10年近く仕事してるんでしょ？
そうです。
うん、それがあなたの基本的な生命力になってるわけ。うん、だから、もう本当に自信持っていいのよ。あなたがこういう、そんなひどい家庭に行きながら、仕事10年正社員で続けられた、それからセクハラまがいの嫌な男から5、6年そんな嫌なこと言われても、最終的には場所が変わったっていうことですぐ立ち直ることができたっていうこと、あなたに非常に強い力があるってことです。だからもう何よりもその自分の力をもう一度見直した、俺はできるんだっていうふうに自信を取り戻せば、もう何の心配もないと思うよ。これから50、まだ80が寿命だとすると30年生きなきゃなんないから、お嫁さんもらってもいいし、何か趣味はあるの？
趣味は読書とか、たまに映画とかコンサート見に行ったりとか、あとは、今はちょっと余裕がないのでやりませんけど、旅行だとかね。
ああ、
うん。
旅行なんかすごくいいね。もちろん読書も映画もいいし、そういうふうに、現実の人間関係の小さいことにこだわらないで、世界を少し大きく、先人の書いた本の中で遊ぶのもよし、現実の地方を巡って旅行するのもよし、これからは、その、あんま小さいことにこだわらなくて、大きく、一人の人間よりも大きな対象を選んで、そこと会話するようにしなさい、自信を持って。
はい、わかりました。
う
ん、
もう全然心配しなくていいと思うよ、これからの先のあなたの未来は。
あ、わかりました。ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。
はい。
なんか、元気が出てきました。
でしょう。
また前向きに頑張っていこうかなって気持ちになれました。
そうですね。
ええー。
頑張れば大丈夫だっていう、高橋先生の言葉を忘れないで、ね。
保証付きだから、大丈夫だ、
はい。ありがとうございます。
はい。
頑張ります。
はい。失礼します。
ありがとうございました。失礼します。